南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず油煙はいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、五章の1150、五章全集の1150ね、四条金吾殿のご返事。四条金吾殿のご返事ね、四条金吾殿のご返事の最初からですね、ちょっと長くなりますけれども、次のページの、真ん中の段落のところまでですね、今まで伸びて候というところまでね、一緒に読みますね。はい。四条金吾殿ご返事、はるかに申し受けたまわり、僧らはざりつれば、いぶせく僧来つるに、方々のものと申し、御使いと申し、喜び一定僧侶、また、魔法に参らせ、僧侶諸領の間の御ことは、神よりの御門並びに御消息引き合わせて、未将来おわんぬ。このことは、御門なき先に推して、僧侶神には最大事と申し召されて、僧来ども、ご近所の人々の残相にて、あまりに所領を嫌い、神を可能しめ立て祭り、僧侶、獣王の人こそ多く僧侶に学まで僧来ばしばらく御恩おば抑えさせたもべくや僧らんと申しぬらんと推して僧侶なりそれにつけては、御心へあるべしご用意、あるべし我が身と申し、親類心と申し、方々御口に不憫と言われ参らせて、僧侶大恩の主たる神杉にし日蓮がご歓喜の時日本一同に憎むことなれば弟子ともあるいは所領を大方より召されしかばまた方々の人々もあるいは御内内をいだしあるいは所領を追い難度せしにその御内に何事もなかりしは御身にはゆゆしき大恩と見えそろ
この上はたとえ一分のご恩なくとも恨みまいらせたもべき主にはあらず、それに課されたるご恩を申し、所領を嫌わせたもこと恩とがにあらずや、賢人は八風と申して八つの風に侵されぬを賢人と申すなり、潤い衰え破れおまれたたえそしり苦しみ楽しみなり、おおむねはリアルに喜ばず、衰うるに嘆かず、とのことなり、この八風に侵されぬ人は必ず天は守らせたもなり、しかるを日に、主を恨み何度し将来ば、いかに申せども、天守りたもうことなし、訴訟を申せど叶いぬべきこともあり申さぬに、叶うべきを申せば叶わぬこともそろ、夜めぐりの殿バラの訴訟は申すは叶いぬべきよしを考えて、将来死にあながちに嘆かれし上に知恋が故に召されて、将来はいかでか不憫に将来はざるべき、ただし訴訟だにも申したまわずば祈りてみ、そらわんと申せしかば、そうけたまわり、そらいぬと約束ありて、また折り紙をしきりに書き、人々訴訟論などありてありと申せしときに、この訴訟よもかなわじと思い、将来死が今まで伸びて候、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。寒さもですね、最後の峠に来てますので、今まで頑張ってきてね、ここで風邪をひくと、なんか損したような気持ちになりますから、十分ですね、気をつけてもらいたいというふうに思います。今月のですね、多幸行の御所は今読んだところの四条金吾のご返事ということで、題名の下にですね、日付はないんですけども、いろいろ研究されている方々が、賢治3年に、大聖人様が身延で、書かれた御書であろうというふうに、このまあ、この御書の内容から言ってもですね、ほぼ間違いなく賢治3年に書かれた御書だろうというふうにこの言われるんですね。で、皆さん方に今までですね、いろいろ話をしてきたので、それを思い出していただければわかるんですけども、この賢治3年のこの時にですね、桑ヶ谷津の方難というこの難が起きるんですね。桑っていう字にですね、谷と書いて、その起きた場所の名前が桑ヶ谷津というところなんですね。で、大聖人様の弟子でですね、まあ、非常にこの学問ができていたですね、
三味坊日行という人がいまして、でこの方がですね、その鎌倉で、この修行をされていたんですね。で、四条金吾がですね、四条金吾とこの一緒に何か用事があってですね、信仰のことだと思うんですけども、用事があってこの一緒にこの歩いていた時にですね、龍造坊、辰の龍にですね、この象さんの象ですね、龍造坊というですね、この天台宗のですね、天台宗の坊さんでありながらですね、極楽寺の領官のこの庇護を受けていたこの坊さんがいるんですけども、この坊さんがですね、この辻説法をこのしていたわけなんですね。で、辻説法って言ったらですね、大聖人だけじゃなくて、その他の宗派の坊さんもですね、この鎌倉時代にこの世間の人々に訴えるっていう時には、この辻説法をするということが、このごく普通にこの行われていたわけなんですね。で、この龍造坊、当然ですね、辻説法をしている時に、極楽寺の領官がパトロンですから、ですから当然この日蓮大聖人様のこの批判もその辻説法の中でこのしてたと思うんですね。で、三味坊日行はですね、これは聞き捨てならないというふうに、その通りがかり耳に挟んだその言葉というものが、この許せないということで、その桑谷津というところで辻説法をしていた、その場でその崩論にこのなったわけなんですね。で、三味坊日行はこの天台宗のですね、この高い位を持っているところのこの龍造坊に、その場で大衆の面前で法論をして勝ったわけなんですね。論破したわけなんです。そうしたらですね、この龍造坊がですね、四条金吾がですね、刀に手をかけてですね、この歯をですね、このグッとですね、恋口って言って時代劇見てると、グイッとこうやって指で、親指でグイッとこうやってこうやりますよね。この鞘に収めるときにですね、この最後のところでですね、グッとこの抵抗っていうか、圧がかかってですね、それでその歩いてるときに簡単にポロッとこうシュッとその歯が、この刀がこう飛び出さないようにこうなってるわけですね。だから最初のところはこのグッと、ピストルで言えば安全弁みたいな、グッとこうやって押し出してからこうシュッとこう抜くわけですよね。その濃い口を切ってですね、グッとこのキラッと歯を見せたとね。それから四条金吾と三味坊日行しかいないのにですね、何人ものですね、この法華講習がこの集まって、そしてその暴力に訴えるようなことをしたのでですね、自分はもう言葉がこの出なくて、それでその任されたんだというふうに、その崩論に負けたという、議論に負けたということを言いたくないために、そういう脅しでこの自分は負けたんだということを言ってですね、そして四条金吾の主君のエマニュー堂にその直訴したんですね。直訴した。で、エマニュー堂は極楽寺の領官の非常に熱心なこの信者ですから、ですから極楽寺の領官を師匠として、武士の身分の状態で出家しているわけですよね。だからエマニュー堂というふうにこの言われるぐらい、この熱心なこの極楽寺の領官のこの信仰者 であったわけです。そうするとですね、これはまあ、直接見たわけじゃないですけども、これは自分が尊敬している両官房と龍造房がそうやって言うんだったら、そっちの方が正しかろうというふうに考えて、即座にこの四条金吾に閉門蟄居のこの謹慎処分をこの与えたわけなんですね。それどころかですね、この四条金吾のこの所領を召し上げるというふうになったわけですね。そしてこの潤沢なですね、この領地からですね、この召し上げるだけじゃなくて、この本当にこの荒れ地のような、あんまり米が取れないような、そういうその領地替えをこの四条金吾にこの命令したわけなんですね。これにはですね、この四条金吾はですね、このもう全く捏造であるということもありますけども、もう腹を立ててしまったわけですね。瞬間湯沸かし器ってですね、渡辺昌司さんが生きてた時にね、あの共同ガスのね、福山布教所の時からね、共同ガスにお世話になってたんですね。昌司さんが共同ガスにいたということもあってね、で僕知らなかったんですよね。あのガスも水道も電気もみんな同じ料金だと思ったら、ガス屋によって高いガスと安いガスがあって、で、まあ、庄司さんがやってるからと頼んだんですけど、後であれ高いのかな安いのかなって分かって、で庄司さんに後で共同ガスって安いんですかって言ったら、安い方だって言うからよかったと思って安心したんですけど、その時にいろいろ手直ししてもらってね、そしたら庄司さんがね、やっぱりガス屋さんだから勉強してんだと思ったけどね、瞬間湯沸かし器がね、一番熱効率がこの世の中にあるものの中で一番熱効率がいいんだと言うんですよ。へえと思ってね、瞬間湯沸かし器ね、こう蛇口をひねるとシューッと、まあちょっと しばらくね冷たいのが出るけども、あとずっと温かいのが出ますよね。夜間にかけても電気ポットにしてもですね、一番はその瞬間湯沸かし器だって言われて、ほうほうほう、初めて知ったと思って、じゃあお湯を沸かす時にはまず瞬間湯沸かし器で夜間に入れてから沸かした方がいいなと思って、そうしてるんですけどもね、カッとするの人を瞬間湯沸かし器って言いますよね。熱効率がいいんだね、熱効率がいいんです。最近じゃあ安倍さんが瞬間湯沸かし器だって言ってましたけどもね、瞬間湯沸かし器に失礼だよね。瞬間湯沸かし器一生懸命やってくれてるのに、瞬間湯沸かし器が悪いものみたいにその思われちゃうんですけども、そんなあれですよね、漫画みたいに頭から湯気が出るほど瞬間湯沸かし器だってそんな熱くならないですよね。そんなんですけども、もう正義感は強いんですけど、もう本当にこの猪突猛進というか、もう自分がこうだというふうに思うと、もうその突っ走ってしまうというような、そういう性格を持っていたために、まあ大聖人様はその非常にこの四条金吾のことをこの心配されていたわけなんですよね。後先を考えないでこの突っ走ってしまうということなんですよね。そして大聖人様のところに、ミロムの大聖人様のところに事の顛末とですね、それから不満をこの手紙に書いて、 その大聖人様のところにその送ったわけなんですね。でその内容が今読んだところに書いてあるように、この主君を訴えたいということなんですね。そのちゃんとしたその調べもしないで、その私をそういうこの仕打ちにこのしようとしていると。その今までその本当に主君のためにと思って、その自分は一生懸命勤めてきたことがその何だったのかということをですね、そのまあ大聖人様にもう相談というよりも、私はこうするんだというような内容のこの手紙をこの送ったわけなんですね。でそのことに対して大聖人様がこの手紙をこの返事としてその送られてこの来たわけなんです。ですね。まず最初のところに大聖人様は、日蓮が辰の口の法難にあった時に、鎌倉中の信者さんがほとんど退転をして、また退転をしないで信心を貫こうというふうにした人たちも、みんな鎌倉から所払いの刑にあったり、また主君から首を切られて浪人になったり、そういうふうにしたと。だけどあなたは、あの主君エマニュードは、あの辰の口の法難の時でさえもあなたに対して何もしなかったと。それはあなたはエマニュードに対して大きな恩というものを感じなければいけないんじゃないんですか、ということをまず大聖人様は言ってるわけなんですね。主君に今憎いと訴えようというふうにあなたは思ってるかもわかんないけども、だけど主君に今までしてきてもらったということをあなたは今忘れてるんじゃないかということを訴えてるわけなんですね。そしてその上で、今月のカレンダーのところに書いてあるところの、賢人は八風と申して八つの風に侵されぬを賢人とは申すなり、潤い衰え破れ誉れたたえそしり苦しみ楽しみなりとですね。賢い人っていうのはですね、八つの風に侵されないこの人、それを賢人、賢い人っていうんだと。反対に八つの数に侵される人は愚かな人、愚人だということなんですね。まず潤い、利益の利だね。もうね、変なお金が入るとね、ね、変なお金って言ったって、この自分で宝くじが当たったっていうお金でもね、この自分の身の丈でないお金が入るとね、人間っていうのはね、そのみんなそのおかしくなっちゃうんだね。その金銭感覚がね、その崩れちゃうわけです。その博打打ちなんかね、もう1000円でね100万円儲かったなんていうようなことがあるとね、もう1000円のために一生懸命コツコツと汗水垂らして働くっていうことがもうバカバカしくなっちゃうんですね。だから博打で儲かったお金も、コツコツ働いて努力したお金も分かんなくなっちゃうんです。分かんなくなっちゃう。全部博打のお金になっちゃうんだよね。博打のお金になっちゃう。ねえ。だから人に借りまくって貸してくれた人を殺したって、最後には殺したとかいうようなその事件になっちゃったりするわけですよ。たくさん持ってんだったら、まあ、くれたっていいじゃねえかとかっていう話になっちゃうわけですよね。わけわかんなくなっちゃうんです。人のお金も自分のお金もわかんなくなっちゃうんです。だからそういうふうに、そのね、自分の身に入るということはいいことかもわかんないけども、入ることによっておかしくなっていってしまうと。それが潤いだと。ね。それから衰え。ね。もう飛ぶ鳥を落とす勢いのようなね、すっごいこの稼ぎをしているような人でもね、飛 ぶ鳥を落とすような勢いだったのが飛ぶ鳥が落ちちゃったっていうなった時にはもう本当にどうしようもないようなこのしょんぼりしたようなこのもう肩から力がガッと落ちてもうそのもう老け込んでしまうわけですよね。そういう人生には必ずこう起伏っていうものがこのあるんです。いい時にはもうね天下取ったみたいな顔してこれいるんですけども、衰えた時にはもうしょぼくれちゃってもう俺はもうダメだってもうねどこで死のうかっていうようなね、この何て言うんですか、あの死にたい死にたいと思ってるような人は山の方へ行って首吊りにちょうどいいような枝ぶりのあれがどこにあるかなとか言ってそういうようなものばっかりにこの目が行くらしいですよね。水を見りゃどこで飛び込んだらいいかとかいうことばっかりその考える、もう本当に死神に疲れたみたいにこのなっていってしまうというふうに、その人生の起伏があるのが当たり前なのにこの心の起伏までそれに合わせてこの生じてしまうという衰えですね。それから破れ、生老病死の中でも老いるとか病気になるとかいうふうに、その自分が元気だった時と違ってその病気でこの悩むようなそういうふうな状況になった時に、他の人が病気になっても平気なんだけども自分が病気になるのは許せないとね、なんでこんなになっちゃったんだろう、あんなになっちゃったんだろうと、あの人は元気なのにというふうに元気だった時のことばっかりを考えて、その自分の体っていうものがこの弱っていく、病気になっていくっていうことが受け入れることができないということで、病気の苦しみも受け入れられないっていう苦しみもこの同時に味わっていかなきゃいけないということになりますよね。それから誉れ、ね、なんかみんなにねこの褒めてもらうとねもうホケホケになってしまってね、のぼせ上がっちゃってもう糸が切れたタコみたいになってどこまでも高くなってこれいっちゃう、糸が切れたタコは必ず落ちるということが分からない、トントントントンって飛んでいけるみたいにその思っちゃってね、なんか勲章もらったなんて言うとね、天皇陛下からその勲章もらったな、もうなんか偉くなってみたいな、天皇陛下とも友達になったみたいな、天皇陛下だって別にそんな勲章を与える人を知ってるわけじゃないんですよね。みんなちゃんと係の人が推薦してで天皇陛下のところ持ってって「よきに計らい」とか言ってこれで何かハンコをポンと「よきに計らい」って言わないか分かんないけど、ね、公務が大変だ公務が大変だってそんな朝から晩までハンコをしたってそんな大変じゃなかろうと思うんだけど大変なんでね。大変な割には葉山のご用邸とか言ってなんか言ってどうなのかなと思って思うんですけども、だけど辞めたいって言ってんのに辞めさせられないと言ってね、僕らそこら辺に住んでる人みんな辞めたいって言ったらみんな辞められるのになんで辞める自由がないのかなと思って、よくよく聞いたらその次の天皇も辞めたいって言われたらその政治家の方が困るからって言って、辞めたい辞めたいってみんな辞めたいって言われたら政治家が困るからって、やっぱり権威が欲しいんだね、権威、天皇という権威が、天皇は誰でもいいけども天皇という権威がその欲しいと、だから天皇のもとにその勲章を与えるということをするわけですよね。そうするともうね、勲章をもらった人の話聞いたことあるんですけどね、その地元でねパーティーをその開かなきゃいけないって言うんですよね、みんな自腹ですよね、誰も払ってくんないからじゃあ会費制なんてことありえないからね、もうちゃんとね勲章をもらった人用のねこの勲章グッズっていうものを扱ってるその会社があるんだそうです。引き出物は何にするかとか、 ね、安いのはテレホンカードからそのテレホンカード今最近使わないけどね、いろいろ勲章を飾る額もちゃんと売ってるんですよね。カパッカパッとはまるように、その勲章額っていうのがあって、もうそのカタログがどんどこどんどこ送られてくるそうですよね。だけどまあ自分だけで勲章をもらったわけじゃないから、まあちょっと感謝の会を開かなきゃいけなくなるというようなことを言ってましたけどもね、大変ですよこれね。本当に、なんかしないけど、ゴルフで1回で入っただけでもまたみんなに振る舞わなきゃいけないと、ね、遊びも大変だね本当に、そうやってこの褒められていくと、人間やっぱり褒められる方が嬉しいもんね、けなされるよりね。だけどだんだんだんだんこの褒められていると褒められるのが当たり前になっちゃって、それでその褒めてくれる提灯持ちばっかりがこの自分の身の回りにこの集まって、この自分を正しく見る人間の声が聞こえてこなくなるということで、この増上慢になってダメになってしまうということなんですよね。誉れ、それからたたえ、たたえっていうことは今度人をたたえるということですよね。だけど人間っていうのはね、本当にねじれてるからね、心がね。だから人を褒めるっていう、自分が人を褒めるとその褒めている自分を他人が見て褒めてくれるんじゃないかというふうにその考えるわけですよね。人の悪口を言ってると、そのあいつは嫌なやつだなというふうに思われるから、いやあの人は立派だね、すごいねって人を褒めてると自分もいい人に思ってもらえるんじゃないかというふうに、そのこのねじれてその考えるわけですよね。だけど腹の中じゃ本当にその人を褒めてるかどうか分かんないから、だからそのあとあと尻尾が出てきて、褒めてたけどもね、やっぱりあの人は腹の中じゃこう思ってたんだっていうようなことになって身を滅ぼしてしまうということなんですよね。そしてそしり、批判をされるということで、結局その心がいじけてねじ曲がっていってこのしまうと。それから人生におけるところの苦しみや、また有頂天になるところの一時の楽しみですね。そういうことが次から次にこの人生、長い人生の中で次から次にその八つの風が隙間風のように私たちの心というものの中にこのスーッと入ってきて吹き荒れると、そのことに自分というものを見失う、また道というものをこの見失うということによってダメになっていってしまう人間というものがほとんどの凡人愚人なんだと、これに侵されないということが本当の賢人なんだということを、この四条金吾に、四条金吾を戒めるために大聖人様はこの八風ということを挙げているわけなんです。ね。これは仏教の言葉じゃなくて世間のことわざ、世間の言葉なんですね。つまり四条金吾は自分のことしか考えてないわけだ。自分のことしか。なぜ四条金吾がそうなったのか。なぜそういう無実の罪に落とされたのかというのは、四条金吾が法華経の行者だから、この法華経を憎む者がこの鎌倉において中心的な信者であるところの四条金吾というものをこの潰すことによって、この鎌倉のこの日蓮大聖人の信仰をしている人間というものにダメージを与えようというふうに、法華経のゆえにそうなっているにもかかわらず、俺はこんだけ尽くしてきたのに、なんで俺がこんなふうになんなきゃいけないのかというふうに、四条金吾は自分のことしか考えてないわけです。ね。 法華経のことを考えてないんだ。自分の武士としての立場ということしか考えていないから、大聖人様は四条金吾、あなたは今八風に侵されてんじゃないのかと、賢人じゃなくて愚人になってるんじゃないかと、愚か者になってるんじゃないかということを、この大聖人様は仰せになってるわけなんですね。そして四条金吾のために、もしあなたが訴訟するんだったら、この今災難にあたってあなたのことをこの南無妙法蓮華経の法華経でご祈念をしようと思うけども、あなたが訴えを起こすんだったら、私はあなたのご祈念をしませんというふうに、この四条金吾に対してこの最後通告のように、この戒めの言葉を大聖人様は与えるわけなんですね。絶対にやっちゃいけないと。あなたは自分のことしか見えてないと。なぜこうなったのかという背景も、ね、昨日今日この法華経の信仰を鎌倉において行ったわけじゃなくて、ずっと最初からのいきさつをあなたは身をもって知っているにもかかわらず、なぜそのことが分かんないのかということを、この大聖人様はこの考えられているわけなんですよね。そして有名な、今は読みませんでしたけれども、この御所の後ろから5行目、後ろから5行目のところに、旦那と死と思い合わぬ祈りは水の上に火を焚くがごとし、また旦那と死と思い相手将来ども、大宝消防をもって犯して年久しき人々の御祈りは叶い候わぬ上、我が身も旦那も滅び候なりという有名なお言葉というものは、この桑ヶ谷の砲難のことをきっかけにして起きたところの、四条金吾の閉門蟄居の冤罪において大聖人様が訴えを起こすなら祈らない、訴えないならあなたのために南無妙法蓮華経の法華経の祈りをもってご祈念をしましょうというふうに言った、この場面において、この大聖人様はあなたの法華経の信仰を根本とした祈りと、私の法華経を根本とした祈りというものが一致した祈りであれば、必ずその思いというものは貫くことができるでしょうと。だけどあなたの思いと私の思いというものが違っていたならば、水の上に火を焚くようなもんだと、無意味だと、ね、無意味だ。もし法華経の、お互いに法華経の信仰じゃなくて南無阿弥陀仏の信仰や南無大師遍照金剛の信仰で、死と弟子と信者さんと思いがあったとしても、間違ったちっちゃな方でもってその祈りというものを叶えようというふうにしたならば、それも祈りは叶わないであろうと。間違った方によって師と弟子の心というものが一致したとしても、その思いというもの、それが正しい志のもとに貫けるということは絶対にありえないことなんだと、ね、もしそういうような間違った方というものを持って祈ったならば、師匠も弟子もみんなお互いに身を滅ぼすことになるんだと 私たちは南妙法蓮華経の最上最高の法というものを持ってる。日蓮は持ってるけど、今のあなたは持ってるか。今のあなたは自分のことが中心でもって、本当の法華経の行者としての生き方というものをしてないじゃないか。だから水の上に火を焚くようなもんだ。同じ思い、同じ南妙法蓮華経の思いというものを持ってもらいたいということをこの大聖人様は訴えているわけなんですね。その後に大聖人様は頼元陳情という四条金吾の代わりに訴え状を、長い訴え状を大聖人様はその書くんです。訴えちゃいけないって言ってる大聖人が四条金吾の代わりに訴えるんです。訴える。ね。ずーっと長いということはずーっとの戦いと、それから真言念仏全集等の破釈、全部込めて大聖人様は四条金吾の名前のもとに代わって筆を取るわけです。ね。訴えちゃいけないというふうに言っている大聖人様がですね、ここまで書いてるんです。1162ページが頼元陳情のこの最後のページ、最後のページなんですけども、1162ページの3行目、3行目の下のところ、真ん中から下のところにこう書いてあります。主君をも導き参らせんと存じ候ゆえに、無量の生死を忘れて今に使われ参らせ候、頼元を懺言申す人は、君の御為不忠の者に候らわずや、御口をまかり入れそうらわば、君たちまちに無限地獄に落ちさせたもうべし。さて頼元仏になり候ても貝なしと嘆き存じ候というふうにあって、四条金吾はあなたに成仏してもらいたいという気持ち、志を持ってこの法華経の信心をすべきだということを釈伏申し上げたんだということなんですね。そして四条金吾に、四条金吾の足を引っ張ろうとするところの家来うちの家来、その四条金吾と同僚のこの人たち、主君にこの告げ口をする、そういう人たちっていうものは、逆にあなたは今信用してるかもわかんないけれども、これは本当に不忠義のこの者たちなんじゃないかということ、そしてあなたはその間違った情報によって四条金吾に対する信頼というものをこの破ったならば、たちまちにあなたは無限地獄に落ちるだろうと。だけれども四条金吾がこの南妙法蓮華経の法によって成仏したとしても、主君のあなたが地獄に落ちてしまったならば、四条金吾は成仏したとしてもそれが何になるんだろうと。主君をも成仏させたいと思っている四条金吾は、自分は成仏できたけど主君は地獄に行ったって喜べるはずがないじゃないかということを訴えて、そして次の行のところ、次の行のところの一行手前のところの下のところに、頼元が良寛坊をかあぶがまの星なりと申すとも、経文分明にそうらば御咎めあるべからずというふうにあって、四条金吾が極楽寺の良寛なんかは 蚊やアブやガマのような坊さんなんだというふうに言ったとしても、経文にはそういうことが明らかに書かれているから、何にもこの四条金吾には咎めはないと。まるで喧嘩を売ってるようなもんですよね。四条金吾には訴えちゃいかんと言ってるんですけど、大商人の訴えっていうのはもうそこまで言っちゃう、言うんですかっていうぐらいに、この徹底してその言ってるわけなんですね。それなんでかって言ったら、四条金吾に対する怒りのその本当の本丸は大商人に対するその怒りなんですよね。だから大商人を貶めようとして、今四条金吾がこの見せしめになってるわけですから、だから大商人様は自分に来いよと、自分に言えばいいことだと、四条金吾じゃないだろうと、自分に対してあなたが正面からその言ってくればいいじゃないかというふうに、自分にきちっと表立って矛先を向けろと、いつでもこの法華経の法というものこそが成仏の唯一の法であるということを、私は極楽寺の良寛とも口上対決するし、あなたとも口上対決をしようということをここで言い切っているわけなんですね。だからわざわざ最後のところに、四条中司の上頼元正門というふうに、大聖人様の文字で四条金吾の名前が書かれてあるということなんですね。だから私たちはね、自分の人生の中でね、こんなに生きるか死ぬかとかね、クビになるとかなんないとか、信仰していることを理由にそういう場面に遭遇するということはないと思いますけども、だけども本当にこの大聖人様、四条金吾の鎌倉時代において、こういうことが四条金吾だけじゃなくて、この小競り合いの中でたくさんの信者さんがこういう嫌がらせを受けて、この信仰というものをこのやめたり、信仰を貫いたりということをこのされていたということをですね、自分自身の信仰していく人生の中でもよく忘れないように心に留めて、そしてどういう場面でも本当に自分を客観的に見て、この発風に侵されない、そういう信仰のあり方というものをですね、その考えていってもらいたいということを、ちょっとなんかね、物語みたいな話になりましたけども、この御所から受け止めていってもらいたいというふうに思うんですね。